では続きですね、教行信証行間にですね、菩薩阿弥陀仏を求むるに二種の道あるこういうお言葉がありますね、281ページから2行目ですね。菩薩阿弥陀仏を求むるに、阿弥陀仏っていうのは浄土のことです。阿弥陀仏ってバッチじゃないですよ。阿弥陀仏っていうのはですね、どういうものかというと、仏教という悟りを求めていくことを山登りにこう例えたならばですね、山登りに例えたならば、この最初にこう登っていった人が、なんていうんですかね、もう悟りが崩れることがない状態になったところがあるんです。ここが一番頂上が仏だとすると、そのなんていうんですかね、こう仏教を求めていく人がですよ、その阿弥陀仏まではこれ大定義って言うんですよ。大定義っていうのは頑張って求めました、だけど気を抜くと崩れちゃうっていう、この大転移っていうふうに言うんです。だから求め始めました、一生懸命求めているけど、途中で何か縁に触れて仏教聞くのをやめたり、仏教を求めるのが苦しくなったりすると、って言って元の場所まで戻るんです。ゼロまで。
仏法から離れるっていうわけではない。
仏法から離れなくても、なんていうんですかね、悪友に親しんだとかね、欲に流れたとかっていうことで悟りがガラガラガラーっと崩れる。
大きくご縁も離れちゃう、
離れちゃうこともあります。だからその阿弥陀仏っていうのが初めて不退転って言われてですね、もう崩れなくなった世界なんですよ、悟りが。
そこは初寒日、
はい、
この間で言う
そう、これ所持って言うんです。所持、だからここまで行った人はあとは戻ることがない、頑張った分だけ進めるんです。だから不退転まで行った人は必ず仏になれるんです、ね、不退転まで行った人は必ず仏になれる。なぜかって言ったら落ちないから。落ちないからっていうのは頑張った分だけ進んでいくので、だから必ずいつかは仏になれるわけだけど、大転移っていうのは頑張っても気を抜くとあれって落ちていくんです。
それだ俺。
もう頑張っても頑張っても頑張ってもまた気を抜くとあれって音が落ちていくのが大転移。だから大転移の人が不退転になるまでの道のりに2種類あって、一つは南行道と異行道なんです。こういうことです。南行道と異行道という2つの道がある、ですね、南行道と異行道という2つの道がある、これが仏法という教えなんです。いいですかね。だから異行道も大転移だし、南行道も大転移なんです。ここが大事。
両方とも大転移。
だから異行道に私は進んでいる から何やっても崩れないんだってわけじゃないんですよ。
大天のところまで行かないと。
そう。そうそうそうそう。ね。だから菩薩阿鼻陀痴を求むるに二種の道ある。アビバッチっていうのはこの不退転ですね。不退転になるまでに2種類の道がある。一つは南行道という道ですね。もう一つは異行道という道ですね。ちなみに法華経はどっち？法華経はですね、不退転になった人に対して説かれた教えなんです。そうそうそうそう。そうそうそうそう。そうそうそうそう。だから、法華経にはですね、法華経という教え自体には、この道のりは、まあ、説かれてるんですけどね、説かれてるっていうのは、法華経っていうのは、その、不退転になった人が仏までどうしたら到達できるかっていうことが説かれてるんじゃなくて、この何ですか、不退転になった後の世界があるっていうことを説かれてるんです。法華経に。ここがポイントね。この不退転になるっていうのがお釈迦様時代においてはですよ。仏と言われる境地だったんです。ここが。ここが仏って言われるものだったんです。この不退転になった人を仏になったっていうふうに言うんです。
だいぶ違うね。
そうそうそう。だから、お釈迦様のお弟子の人たちは、この仏を目指して、一生懸命修行に励んでいた。ところが法華経という教えに入って初めて、いや実は40年間いまだ真実を表していなかったと、ね、真実を表してなかった。
その先がある。
そう、その先があるっていうことを私は説いてなかった。
最後の最後の方で、
はい、
その上があるっていうこと。
そう、その上があるっていうことを説いた。その存在を明らかにしたのが法華経なんです。重要な教えですよ。つまり法華経がなかったら、この不退転っていう阿鼻陀痴こそ仏だと思ってたんです。でも今日はこの不退転をですね、仏と言わずに阿羅漢っていうふうに言うんです。アラカンっていうふうに言うんです。ね。だから、ここ全然違います。だから、法華経っていう教えはですね、実は菩薩になった人に対して説かれた教え。菩薩って何かっていうと、菩薩って本来、お釈迦様が35歳の時に仏の悟りを開かれてから、80歳でお亡くなりになられるまで利他の活動をしたあの姿を菩薩って言うんですよ。
それは不退転から上の行いね。
そうなんです、うん、そう。ここで仏という定義についてもう少しちょっと振り返ってみたいと思いますけど、仏っていうのを仏教ではですね、自覚、覚他、覚行偶慢と、ね、これを仏の定義っていうふうに言うんですよ。仏って仏の定義ってね、まあ、仏教で教学的に仏っていうのはどういう定義かっていうと、 自覚覚他覚行偶慢の人を仏っていうふうに言うんです。ところが仏っていうのは本来ですね、どういう意味かと、ブッダって意味なんですよ。ブッダ、ブッダ、ブッダじゃなくてブッダ、ブッダっていうのは目覚めた人ってことなんです
よ。各者、
各者、そう、自ら目覚めた人を仏っていうふうに言うんです。でも自分が仏の悟りを開いたからといって人を導けるかどうかは違いますよ、うん、そうじゃないですか。自分は仏の悟りを開きました、うん、ね、あー今まで苦労したな、もうこれでこれから先は楽ちんだあーね、
利他行になる。
え、利他行だって今まで頑張ってこう登ってきたんですよ。
いや、利他行やらないと
仏にやらない、
上に上がれない。
いやいやいやいや、やだやだやだ、
苦労しない、
苦労したくないですねえ
ダメダメダメ、そんなとこ座って
ちゃう。いやいやいや、だってやっと仏の悟りを開いても苦しみから離れてよくでしょー、よかったーってね、
絶対休めない
。いやいやいやいや、だもう休み休み、もうこれで来世は来世は生まれてこないぞ
いやだって仏様と同じ心が起きるんだ。
仏様と同じね、仏様ってここなんですよ、うん、仏様っていうのはあらかんじゃない、仏様と同じ心が起きるから覚他が始まる。
アラカンはそしたらお休みしちゃうかもしれない。
いや、アラカン、まあアラカンっていうのも二通りあって、南行道から進んでアラカンになった人と異行道から進んでアラカンになった人があって、南行道から進んでアラカンになった人は
お休みした
い、お休みする人も現れるわけ。
あ、疲れた
疲れた。
へえー、そうなんだ。
異行道は具体的になったじゃない。
異行道はね、異行道は禅師がここまでね手を引っ張ってくれるんです。
ああ、なるほど
ね。異行道は禅師がね、本当はもう目覚めた人なんだから何にもやらなくてもいいわけですよ、ね、だってもう僕は自分の苦しみのためにやる必要ないから。
そうだね。
だけどその禅師自身も、自分が禅師になるまでにですよ、禅師がいてその人がずっと支えてくれて、何度もねもう不満を言ってね、僕はもう聞きたくないですとかって言ってるわけですよ。まあなんとか聞いたらどうだって、いや僕は聞かないもんとかねこう仏様に背を向けて何度も何度もいなくなった人なんです。それでもね、仏様がなんとかこう、大願合力に引っ張ってね、聞かせて、そして、その不退転、阿弥陀地まで、これ浄土ですね、浄土まで連れて行ってくれた。
その
ね、ああ、そうだなと、こういうご苦労がなかったら、私はここまで到達することはできなかったな。だから、今度はですよ、私も同じように、誰かのために苦労がしたい、自分が受けたものだから今度は人にしたいって思うわけ。これが自分の力で上まで上がったらね、俺誰も助けてもらえなかったからね、僕は一人で登ったんだからこれでいいでしょああよかったよかった
みんなも自力で上がってるんで
しょ。そうそうそう、俺は頑張ってやったんだからお前たちも自力で上がってくればいいだろうと。
冷たいね。
いやいやいやいや、何に因果の道理なんだから
そうか
冷たくない冷たくない頑張らないやつが悪い。俺は頑張って上がってきたんだっていうのがこの難行の、うん、
自力っぽい方なんだ。
そうそうそう、うん、ね、
行道は他力っぽい、他力っぽい、
そう、他力、
他力なんだ。
そう、難行道っていうのは難行道自力で、自力難行道って言われる、これ自力の教えね、え、異行道というのは他力なんです、ね、でそこで、仏様っていうのは本来自覚なのでアラカンなんですよ。で自覚っていうのはアラカンのことなんです。覚他っていうのは菩薩のことで、覚行っていうのが仏なんです。 そうだけどそのお釈迦様はその荒海より上があるっていうことをずっと説いていなかった。
どうして解かなか
った、はい、どうして解かなかったかっていうと、うん、うぬぼれ強い人はねもう俺は法華経の教えを求める身になったよというふうに増上慢、うぬぼれ強い人は悟ってもいない、つまりこの大定義を吹っ飛ばして不大定義から始めようとする者がいるから、
ね、
だからその増上慢の者には解いてはならないって教えられた。まあ聞いちゃったけどねお経が残ってるけど、そのお釈迦様の時代はずっと解いていなかったんです。なぜかというとこの道のりね、この大転移の道のりがあってこそ大転に行くわけで、もう皆さん導いてきたから、実は今までずっと言っていなかったけれども、あなたが求めている仏だと思っている悟りの上に本当の仏という道のりがあるんです。これを小乗に対し大乗っていうふうに言うわけね。大乗の教えがあるんです。大乗っていうのは、ね、大きな乗り物っていうことで、人を救うためにね、今までは自分の苦しみを取り除くために頑張ってきたと思うけども、そうじゃなく人の苦しみを取り除くために、生きていく、そういう素晴らしい世界がある。これが法華経の世界なんだっていうふうに法華経で説かれてるわけです。じゃあこれはどんな世界なんですかって言ったら、それは信心のあるものしかわからないんだっていうところで終わるわけです。法華経の中身については全く解かないのが法華経の特徴なんです。
信心のある人は解かなくてもわかる。
そう
すごいすごいお経だね。
だからまず信心を得よっていうのが法華経のもう大義なんです。一番最初に、じゃあ信心を得た人がどんな道のりを進むのかっていうことが説かれているお経が法華経に対し、もう一つ対極にあるのが大無量寿経っておっしゃいます。つまりいやそう解かなくても分かるよって言われても、で
聞きたい
よね。じゃあどういう道のりなんですかっていうことについて説かれているのが、つまりこの法華経の中では全く説かれなかったこの部分ですね、いわゆる四十四年未見真実を説いてないと、本当の世界があると、つまりその荒海以上の世界があるよっていうことについて全く説いてなかったことについてですよ。お釈迦様がいや実はこれはどういう世界なのかっていうことについて説かれたのが大無量寿経。大無量寿経っていうのはどういう教えかっていうと、この信心を得てですね、菩提心を起こした人がどのように阿弥陀仏という仏様になっていくかという過程について説かれてるんです。だからこの信心を得た時にこの世界に法蔵菩薩が現れるんです。
大無量寿経、
そう、大無量寿経っていうのはあの阿弥陀様がすごくご苦労されて私たちを救ってくれるっていう話だけど、あれを聞くとね、あ阿弥陀様素晴らしい、私を救ってくださいっていうね、いう話になっちゃうわけですよ。でも実際そうじゃなくて、救ってくれるのはこの世に現れた菩薩なんです。そう、法蔵菩薩がこの世に現れるっていうのが大無量寿経の教えなんです。そしてその法蔵菩薩がどんな修行をして仏になっていくのか、阿弥陀仏という仏になっていくのかっていうことについて説かれてるんです。 つまり全知識が通るべき道について教えられているのが大無量寿経なんですよ。だから阿弥陀仏が救ってくれるわけじゃないんですよ。全知識が救うんです。だって大無量寿経に阿弥陀仏の本願が説かれているってことは、全知識が衆生を導くことによって救ってくれますよって教えなんです。だから全知識に合わなくてね、こうお仏壇の前にいてね、うん、皆様どうかどうか私を死んだら極楽に連れてくださいよろしく、まあちょっとね、 お物販も置いときますから、あどうかよろしく、お花も生けておきますからこういうのをやっても全く意味がないんです。そう、そうなんです。だからこの何ですかね、信心を得て仏となるまでの道程が説かれているのが大無量寿経だから、実は大無量寿経っていうのは全知識にとって大事なお経であって、普通の人には必要ないんです。
わからないもんね。
そう、
大に菩薩になって初めて読めるお経なんです。
そうなんです。だから大無量寿経とはとっても危険な教えなんですよ。だって法華経はですよ、法華経はその中身を増上慢の人に聞いたら、ね、間違って先に求めてしまうんじゃないかと思って解かなかったんですよ、わざわざ。それは信心を得なければもう分かりませんよと。まず信心を得るために頑張ってこの大殿を登ってきなさいと、南行道でもいいから小行道でもいいから登ってきなさいっていうふうなことが問われてるわけ、ね、だからその先があるっていうことを聞いてしまうとですよ、まあ、頑張って登って大殿で崩れたら大変じゃないか、私はもう菩薩、うん阿弥陀仏を信じている菩薩の人
つもりじゃ落ちるわね何かあるた
び、これはね本当にもうまさにお釈迦様が危惧した通りになったんです。
あそういう人が現れた、
つまり増上慢の人が現れて、阿弥陀仏という方が大変ご苦労してくだされるから私は死んだら浄土に行けるっていうふうに教えがねじ曲がったんです。
だから今の
そう、今の浄土真宗や浄土宗の教えが出来上がったんです。そう、お釈迦様はあえて解かなかったの、法華経の中で。だけど、いや、この世に現れた全知識にとって必要だろうっていうことで解かれたんです、お釈迦様はね。だからこの信心を得た人にとって必要なお経を、信心を得ていない人が読んで、阿弥陀様が救ってくだされるんだ、これで極楽に行けると思ってしまったんです。
親鸞上人が公に大無量寿経を出したのはうまくなかった。
いやだからその辺は分かんなかったんですよね。つまり親鸞上人も、いやこの世は末法だから、このいわゆるね、なそのアビバッチを求めることは不可能なんだってところに立っちゃってるわけ。今日の浄土真宗というのはこういう教えになってるわけね。ちなみに今日の法華経を信じているですね、日蓮宗とかっていうのはどちらかというとこの南行道チックな発想になっています。まあこれはこの後説明していくと分かります。法華経の教えをもとにして南行道チックな教えになっています、はい、それはまたこの南行道ってどんな教えなのかっていうことが分かってくると、あそうか、この南明法蓮華経ってこういう意味で唱えていたんだっていうことが分かってきます。でそれが本当に功徳があるのかどうかっていうことも分かってきます。つまり南行道を正しく理解すると分かってきます、はい、これ非常にこうこの南行道を理解していくっていうのは大事なことになりまして、法華経の教えっていうのは結局この不退転移に出るためにはどういう道のりを進んでいくのかっていうことが結局は解かれてるんです、うん、
長者宮司の、
そう、長者宮司もどうしたらこの不退転に出ることができるかっていう道のりが説かれてるんです。
宮司がお父さんから宝をもらったのが不退転、
そう、不退転になった、
うん、じゃあそこまでの道のり、
そう、そこまでの道のりがその法華経に説かれてる。法華経の教えのメインはですよ、私たちがどうしたら信心欠用できるかってことが説かれてるんです。不思議でしょ。不思議っていうのは、浄土真宗って法華経の教えである、な、法華経の教えであるね、まあ、日蓮宗みたいなものと敵対視してるんですよ。浄土真宗は大無量寿経を信じていて法華経を否定するんです。日蓮宗っていうのは法華経を信じていて大無量寿経を否定するんですよ。
どっちもおしゃ
れだ。でも浄土真宗では信心欠如が大事だ、信心欠如が大事だって教えられるんです、うん、でも信心欠如について説かれているのは法華経の中にあるんです。
それ合体したら、
そう、合体したら素晴らしい教えになるのに両方ともね、こう、ああ、法華経はいらんとかね、何言うんだ、大無量寿経なんていらんってね、こう喧嘩してること自体がすごく意味のないことで、実は私たちはですね、法華経にこそ学ばないといけないんです、ね、法華経が大事なお経なんです。そして法華経こそね、本当にお釈迦様の御心がやっぱりね、教えられてるんですよ。お釈迦様の御心っていうのは、いわゆるこの先を解いたら増上満のものが現れてね、悟ってもないのに悟ったとうぬぼれて、もうこの大天意を吹っ飛ばして大乗の方を先に求めるものが必ず現れる。そしたらもう仏教の破壊だ。だから増上満のものをまずされって言って、そしてその法華経をね、解き始めたけど、法華経の一番の要であるこの、いわゆる信心を得た人がだ、ね、仏になるまでどういう道のりを進んでいくかということについては全く説かれてないです。もう一行で終わりですよ。信心を、ね、得れば分かる、まず信心を得よで終わりです、うん、はい。それはそれだけ危険だったんです。その危険な部分を聞いてしまったのが浄土真宗の人たち、うん、大無量寿経
そのまま、
そのまま危険なことが分からずに信じ込んでしまったっていうのが浄土真宗の教えで、浄土真宗の教えっていうのは実はそのままでは絶対に救われない教えなんです。絶対がつきます。
だからもう神信心みたいな、
そう、そうそうそう、念仏さえ唱えたら阿弥陀様がやってきて、死んだら浄土に連れて行っていくっていう教えになってしまったん
です。いや、これはもうこの先帰れない、もう脈々とそのようになってきてしまったよね。ね、あの法華経と大無量寿経と一緒になってね、
だから非常にこう法華経っていうのは魅力的な教えなんです。魅力的な教えっていうのは、法華経っていうのはこの道程について詳しく説いてある、うん、つまり聖門の教え、円覚の教え、菩薩の教えを通って初めて大天に出れるっていうことが説かれてるんです。だから今私は聖門の教えはどういう教えで、円覚の教えはどういう教えで、菩薩の教えはどういう教えかっていうことを順々に解いて皆さんを導いてるわけです。これは法華経という教えに従って教えを説いてるんですね。それはなぜかって言ったら、もう一番知りたいところがね、浄土真宗の人にとって一番知りたいものが法華経に説かれている。
信心を得るっていうこと。
そう、信心を得るための道程について。だから今まで聞いてきましたよね、どうしたら救われるかっていうことについてはないって聞いてきたでしょ、うん、 どうしたらそんな心を起こすこと自体間違いだ。なぜならば、どうしたらっていう部分がね、スポッと抜けてるからなんです。親鸞聖人の教え。ところが、どうしたらっていうことについて説かれているのは、実は、その浄土真宗の人にとって一番もうこう否定していた法華経の中に説かれている。
親鸞聖人もそれは気がつかなかった。
親鸞聖人は晩年にもしかしたらっていうような感じだった。だけど、もう時すでに遅く。こういうことなんですね。次に、南行道ってね、これ日蓮宗の人たちがこう間違えてしまったこの南行道っていうのはどういう道かと。ね、南行道っていうのはですね、江戸から浄土に進んでいくための道なんです。これは異行道もそうです。ね、江戸から浄土まで到達するためにはですね、どうしたらいいのかっていうと、これは仏教でね、四正力っていうふうに言うんです。四正力が必要なんです。四正力っていうのが必要なんです。四つの優れた力っていうのがどうしても必要になってきて、どういうことかっていうと、四つの力っていうのは、陰力、祭力、資料力、そして全有力。これが四正力っていうふうに言います。江戸から浄土に行くためにはですね、仏教の教えに従って善の種を荒屋敷の中に入れていかないと浄土にはいけないんです。はい、
仏教で言う善っていうことをやりなさい。
そう、仏教で教えられている善を実践していかないといけない。善を実践していかないといけない。善を実践していくっていうことは、荒屋敷の中に善を訓住していくってことなんです。善を訓住していくことによって、江戸から浄土に行くことができるんです。つまり、善を実践していかなくちゃいけないんです。善っていうのは、まあ分かりやすく言えば、教えの通りに実践していくってことです。
修行になる。
修行って言ってもね、仏教の教えですから、善知識の教えに従って実践することですからね。例えば大阪に行くっていうことも陰力が必要なんです。ああそうだ、やっぱりそうだ。まあ大阪って言ってもね、まあ、このテープを聞いてる方にはわからないと思いますけど、まあ善知識の教えに従ってこう実践しようって思ってその通りにやろうとしても、それはやっぱりね、それだけ仏法を聞いてきたっていう種まきとか、それだけ仏教の教えに従って実践してきたっていうものがないとできない。じゃあどうしたらいいのかって言ったら、よしやるぞっていうやる気を起こさないといけない。これが祭力。例えば、そのね、仏教の教えに従うことだけじゃなくてね、農家を継いだと。よし、じゃあもう一生懸命農家を真面目に頑張ってコツコツやっていくぞと。朝も起きてね、ちゃんと仕事をやっていくぞ。よし、頑張るぞっていうのが祭力です。ね。じゃあ今までね、朝ちゃんと起きて夜ね、ちゃんと寝ていて、来た人は陰力があるわけ。生活習慣がちゃんとなっている人は、合力が働いて陰力があるから、すぐに実践できる。ところが、いつも、ね、昼に起きて、ね、朝まで起きていたというかね、 朝はもう寝て、夜に起きてるような生活をしている人が突然、いや俺は仕事にするんだ、頑張るんだって言ってできるか、そのできる、やろうっていう力、これを再力っていうんです。
でも因がなかったら、
いや因がなくても再力っていうのはできるんです。よしやるぞっていう力、よし俺はもう一国一城の主になったんだ、やるぞって言う時にエネルギーが必要、そのエネルギーが資料力なんです、ね、エネルギーが資料と言われるもので、この資料がある間だけは自分に因がなくても頑張れるんです。
気力だけ、
そうそう、
気力だけ、
ね、うん、その資料が尽きると資料が尽きると、うん、本来の自分に戻っていくんです、うん、だからどんなに俺頑張るって言っても実は頑張るためには資料が必要なんです、うん、はい、資料がないと頑張れないんです。
それは心の強さっていうか、
資料っていうのは心の栄養です。これを苦毒って言われるんです。ね、苦毒がないと、苦毒がないと頑張れないんです。で、頑張って朝起きたり夜寝たりすることによって因力がたまってだんだんと生活習慣が正されてる。だから、苦毒がなければ、頑張れないんです。頑張れないっていうのは、もう責められて、見捨てられたくないから動くことはできても、その、安心できる環境になったらまた崩れていくんです。引力がないから。だから、頑張る力が資料なんです。ねえ、日蓮さんはですね、この、苦毒が、南明法蓮華経ということによって得られると思ったんです。なぜそう説かれているから、日蓮あの法華経の中に。それはお釈迦様が亡くなった後に作られたお経ですけど、
称名念仏みたいな、
いやその、うん、まあ、称名念仏と一緒ですね。そう、その法華経の名前だけでも解いても大変な苦毒があるっていうふうに解かれてる。大変な苦毒があるっていう、苦毒があるから、だから一生懸命南無法蓮経、南無法蓮経、南無法蓮経っていうことによって苦毒ができて、その苦毒によって再力が起きて因力を積んで浄土に行くことができると、こういうふうに日蓮さんは解いたわけです。だからその南無法蓮華経さえ解けば、唱えたら仏になれるって言ってるわけじゃないんですよ。南無法蓮華経を唱えることによって仏になる可能性があるって言ってるだけなんです。ところが実際はくどくないんですよ。やってみたらわかりますけど、やってみてください、頑張ってね。じゃあちょっと唱えてみましょう。南無法蓮華経、よし、これで明日の朝から早起きできる。
違うよね、
できないこれできないんです。そうだけどできると思ったんですね。それはなぜかって言ったら、実は仏教を求めてる人はですね、この苦毒って何かが分からなかったからなんです。いや、だって浄土真宗の人も分かってないでしょ。ねえ、だってお勤めしてるじゃん。奇妙不要寿如来南無数観世音菩薩大聖大聖自在法無上って、うん、ね、それはお勤めをすることによって苦毒があると信じてるからなんです。その苦毒って何のために必要なのかっていうことさえも分かってないんです。苦毒さえあったら仏になれると思ってるんですよ。 苦毒っていうのは頑張るために必要なんです。
ここを渡るための力、
そう、ここを渡っていくためのガソリンなんです。だからこの大転移っていうのはガソリンがなくなるとガラガラガラガラって崩れていく。
そういう意味でね、はいはいはい、それでガラガラガラと崩れる。
そう、
ガス欠で落ちちゃうんだね。
ガス欠だ。
あそこまで上がれるまで、
あそこまで上がるためにはガソリンを補給しながら、
補給しながら
ね、そうでしょ。だって九州からね、青森まで運転していこうと思ったらですよ、ね、途中でこうガソリンを入れないといけないじゃないですか、ね、ところがそのガソリンを入れずにこう頑張ってたらどうなります。途中で止まってしまう。途中で止まるっていうのが、これが上に向かっての努力だから、ロケットを飛ばしてみてください。こうガソリンが切れたらどうします。
ガラガラガラ
ガラガラガラガラガラってこう音を立てて崩れていく。だからこの苦毒って何かっていうのがものすごく大事なんです。つまり何行度で求めて行けるかどうかっていうのは一重に苦毒で決まるんです。今こうやって仏法を聞きました。その仏法を聞いたことをどれだけ実践できるかっていうのは苦毒で決まるんです。その無限の苦毒を与えるっていうのが実は聴聞で他力なんですよ。だから聴聞っていうのはものすごい力があるんです。だから聴聞を聞いた後は頑張れるんです。うん、よし頑張るぞ。
2日ぐらいで。
何リッターしか吸
ってない。2日頑張れたらすごいんだから。
全然
こけ。
一生懸命力の加減。
いや、それはかなりね、引力がないから無理してるんですよ。無理するともうどんどんエネルギーがなくなっていくんです。
リッターは何キロも
走る。必ず途中で。先生に電話して苦毒もらうと、
はい、
またあのガソリン、まあ、給油したから復活していく。
まあ、そう苦毒が必要なんです。で、他力っていうのは念仏によって苦毒を積んで、ね、この道を進んでいくっていう念仏往生の道なんです。それに対し南行道っていうのは自分が修行に励むことによって苦毒を積んで、その苦毒の力によって浄土にね、浄土を求めていこう。これは諸行浄っていうふうに言う。そのポイントは苦毒なんです。苦毒をどうやって得るか。南無阿弥陀仏を唱えたら苦毒が得られるのか、南無法蓮華経って唱えたら苦毒が得られるのか、うん、実は南無阿弥陀仏と唱えても苦毒は得られないし、南無法蓮華経って唱えても苦毒は得られない。
聴聞だけ。
そう、苦毒は聴聞なんです、
う
ん、
そうね、
念仏往生の念仏が聴聞っていう。
そう、念仏往生のこの念仏は聴聞、聴聞の力によって苦毒を積み、その聴聞の力によって教えを実践して江戸から浄土まで行こうっていう。聴聞しないのにね、頑張れません、うん、
そうだよね、エネルギーをもらわないとね。
だけどこれは異行道の教えで、南行道の教えは何かというと、南行道とは善遊力によって資料力がたまるんです。
お友達。
そう、友達が必要なんです、
うん、仲間。
そう、友達が必要なんです。しかもその友達っていうのはちゃんと自分に、なんていうんですかね、こう自分のことを本当に大事に思ってくれる人なんですよ。これを仏教で和合僧っていうふうに言うんです。和合僧の集まりが、これが善友なんです。世の中で友達っていうのがいても、それは悪友なんです。いわゆる欲に 欲に流れることには進めてくるけど、真面目に頑張っていこうっていうことに対しては後ろ向きなことしか言わない。だから実は聴聞しない人はこの南行道で頑張ってもらうしかないんです。南行道っていうのは何かって言ったら、そのね、例えばこの人に何とか頑張ってもらいたいって思ったらね、その人を大事に思う人が一生懸命こう相手のことを認めていくことによって功徳がたまるんです。功徳ってどういうことで得られるかっていうと、ちゃんと自分のことを見てくれる、ちゃんと自分のことを考えてくれる、ね、あ、自分っていう存在価値を確認できたときに資料がたまるんです。コケの自分じゃなく真実の自分をちゃんと見てくれる人なんです。コケの自分っていうのはね、こう理想の自分を認めてくれる人はですよ、その時はなんかこう資料があるように思うんです。でも現実を目の前にするとそのコケが吹っ飛ぶので、資料がゼロになってやる気がなくなっちゃう。そう、だから正直に全てを打ち明けることのできる人しかこの功徳を与えることはできないんです。
そうだね、表面だけの付き合いではとても苦しくなったら逃げてくもんね、
はい、
友達という。
そう、これが功徳なんです。功徳の中身って何かって言ったら、功徳っていうのは安心感のことで、この人は私のことを見捨てないんだ、この人は自分のことを本当に大事に思ってくれているんだ、自分のことを見てくれるんだと、そういう人がいると自分の心がシャキッとなってもう一回頑張ろうってなるんです。これが全有力なんですよ。だから今一生懸命こう和合奏が大事だよ、和合奏が大事だよって話をしてるんです。だから和合層があれば、その和合層の力によって聴聞をしていなくても功徳がたまるからなんです。
安心できる人たちの集まり、
ね、そう、ね、例えば大阪に来てくださいっていうふうに言うのも、その大阪には和合層の人たちがいるからなんです。だからその環境によって功徳がたまるので、できないこともできるようになっていくんです。これは南行道によって進んでいく道なんです。生阿弥陀仏を唱えるよりも、南無法蓮華経を唱えるよりも、友達が一人いた方がよっぽど功徳なんです。だから仏教っていう教えはこの友達作りが大事になるし、家族が大事になるんです。その家族っていうのはこの和合層の最小の単位だから、それをしっかり作り上げることによって、その家族の中で功徳をもらって、できないことができるようになって、だんだんと生活習慣が正されていくんです。それが南行道って教えなんですよ。
そうだよね。お互いに功徳を与え合うことができる、ね。
そうそうそう。
もらうこともできる。
そう。
相手にあげることもできる。
そう。
まあ、お互いに
安心できる環境を作らないと。
そう、家族の中で攻め合ってたら、これは和合層ではないわけ。
できるわけないね。
安心できる環境を作って初めて頑張ろうっていう気持ちが起きてくる。これは子供ね、子育てでもそうです。ね、親が本当にこう、ね、子供に対して安心できる環境を作ってこそ、その環境によって功徳を子供がもらい、困難なことに対して立ち向かって頑張っていこうとするわけです。種がなくても頑張ろうって思えるんです。ところが安心できる環境がなくて、どんなに責めてもですよ、頑張れないんですよ人間は。
安心感を先にやらない
と。いやもうこんなろくでもないね、子供が一体どうしたらね、ねこうシャキッとしてくれるだろうかと、ね、
どうしたらね、本当にこう少しでも働いてくれるだろうか。
それはその功徳が必要なんです。功徳がないと何言ってもダメなんです。頭で分かってても功徳がないと頑張れないんです。その功徳がもらえると思ってお金を出して、ね、その飲み屋に行くんですよ。だけどそれは故郷を認めてくれてるだけで、その時は元気になるんです。だけど現実に向かうと何にも力にならない。
功徳もらえてないから、ね、
そう、
でも汚れちゃうね。
そう、
そうそうそう、汚れの方
だから頑張れると勘違いしちゃうんです。功徳っていうのは本当に現実と向き合って頑張れるもので、それは本当にその人のことを大事に思っている身近な人でしかできないんです。これを作り上げていくっていうのが、まあその禅知識の言う浄土という世界なんです。浄土という世界というのは和合僧が集まっている空間を作り上げることです。それができれば聴聞がなくてもその和合僧の力だけで浄土まで行けるんですよ。すごいでしょ。
すごいね。いい環境だよね。
はい、もちろん教えは必要ですけど、教えは必要ですけど、でもその教えをすぐに実践することができるので、うん、苦労せずに浄土まで行きます。うん、だから南行道ってこう書いてあるようにね、無物の時ね、五浄の世無物の時においてアビマッチを求むるを何というんです。無物ってのは全知しかいない。五浄の世っていうのは和合僧のない、安心できない、攻め合うような環境、誰も信じられないような環境。
じゃあ江戸だ。
そう、江戸の中で仏様もいなければそれはもう浄土まで行けないってことなんです。逆に言うと和合僧の環境を作り上げれば、たとえ禅師がいなかったとしてもその和合僧の力によって浄土に行けるんですよ。
そうね。
それは南行道。
それは南行道。南行じゃないんですけどね、異中の異って感じなわけ。だからその環境を作り上げることにものすごい苦労する、努力が必要。だから禅知識は、まあ、説法によって人を導くと同時にですね、ですね、その和合僧という環境を作ってですね、その環境の力によって人を導こうとしてるんです。
丸ごと
そう、丸ごと導けるんですよ、和合僧ができれば。これが南行道なんです。これが功徳の力なんです。
私ら今まで南行道って聞いてたのは小道門。
そう、南行道って小道門ですよ。小道門ってこれのことですもん。この師匠力によってその教えに従って進んでいくことなんです。一番のポイントはこの功徳がないことにあるんですよ。 その功徳を得られる環境さえ出来上がれば誰でも浄土に行ける世界ができる。そう、だから和合僧という環境をどこかに作ってね、例えば今だったら岡崎とか大阪っていう環境で作ってるわけですよ今。そういう仏法者を集めてね、だからその環境にいればその環境の力によって進めるようにしたいわけです。うん、
そうそう、はい、
ね、だからこの北海道もそうしたいわけですよ。うん、和合僧っていう世界で、ね、環境を作り上げてその環境の力によって浄土まで進める世界を作りたいんです。それが南行道っていう教えなんですよ。これが功徳を得ていくってことなの。
いろんな道があるのね。
そう、いろんな道があるんですよ。
はあ、すごいね。
だから聴聞の道っていうのは禅知識がですよ、説法していないと絶えず進んでいかないんですよね。でも禅知識っていうのは死んでしまうかもしれないっていうかね、無常の身だからいつまでも解けるわけじゃない。もちろん次の禅知識を生み出していくことも必要だけれども、だけどじゃあそれだけがこの浄土に行くための道かというと南行道っていう道がある。 その南行道っていうのは今この末法の世界で五浄の世界で求めていくのはなんだけど、全知識がですね、この世界に和合層という環境を作り上げたのはあなたですよ。
すごいね。
その和合層の力によって浄土まで進んでいくことができるんです。
そうだよね、和合層が全合力で動き出したらすごい力だもんね。
そう、その和合層によって資料力がたまり、再力でやる気が起きて、そしてどんなことも立ち向かっていけるようになるんです。だから頑張れないのはですよ、やる気がないからじゃなくて資料がないから。
そうか、やるね。くどくわかった。
はい、そのくどくをもらう手段として聖門という手段と和合僧という手段がありますよ。この念仏っていうのを勘違いしたのがですね、南無阿弥陀仏という言葉であり、南無法蓮華経という言葉なんです。
勘違いじゃダメだ。
そういうことですね。両方とも間違えている。この念仏というのは全知識が直に説法することなんです。両方ともこのいわゆる大乗に出ている人が説いてるから南無阿弥陀仏ね、南無法蓮華経となるわけ。法蓮華ですよね、いわゆる蓮華の中に生まれた人ってことです。その人が教えを説くことによって、ああ南無法蓮華経と、こう頭が下がる。なんとね、法華経に対して頭が下がる、南無阿弥陀仏に対して頭が下がる、一緒ですね、両方とも意味が。中身はそこに出た人が必要なんです。その人の説かれている教えを通して真実が知らされて、その真実に対して尊いなと思って頭が下がることを念仏というふうに言うわけです。
渡るための念仏じゃない、
はい、だから聴聞をしていれば必ず進みます。だけど聴聞をしていてもですよ、やっぱり心が汚れすぎてしまうともう聞けなくなる、聞けなくなった人をやっぱり聴聞に引き戻すためには善友、友達が必要なんです。
そうね、大変だね。
はい。
ねえ。
そう、友達がいて、その人から資料をもらうことによって、功徳をもらうことによって、初めて、そうだな、頑張ってみようかなって
な。元気なくなるわ。
だ放っておいてもね、頑張れない
です。向井さんすごいでしょ、和合層作って。
え、
向井さん和合層作ってすごいでしょ。
いや、そんな元気ない。
向井さんのリーダーだからね。すごいよ、向井さんの力はすごい。
元気ない。
そういうことで、これが南行道と異行道という道です。南行道と異行道という2つの道があって、その2つの道によって不退転にですね到達することができる。どちらが素晴らしいとか、どちらが劣ってるってことではなくて、2つの道があるってことですね。どちらが難しいですかっていうふうに言うと、環境を作る前は南行道の方が難しく、環境が作れたならば南行道の方が簡単なんです。だから禅師がまず異行道で人を進めて和合層を作り、今度は南行道の力によって説法していなくてもその人を進ましていくわけ
です。だからやっぱり両方必要な、
両方必要な。はい、これが大事なことですね。まあ、いろんな、まあ、誤解みたいなものですね、ちょっと今回は解いてみました、ね。はい、じゃあ今日は終わりたいと思います。